本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書6章20節から26節です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも、預言者たちに同じことをしたのです。しかし、あなた方、富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今、食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも、偽預言者たちに同じことをしたのです。アーメン。ヨハネの黙示録は、イエス・キリストが使徒ヨハネに見せてくださった啓示を記して、今のトゥルキエの西南側に位置する小アジアの7つの教会に送った手紙です。その7つの教会は、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキア教会です。主はその教会を褒められ叱られ、忠告も約束もくださいました。その教会の中で叱られなかった教会が2つあり、スミルナ教会とフィラデルフィア教会です。そのうちスミルナ教会にこのようにおっしゃいました。黙示録2章9節10節です。私はあなたの苦しみと貧しさと知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたのに命の冠を与えよう。当時スミルナは諸アジアでどの都市よりも新ローマ的でした。 AD26 年、ローマ帝国の2代目皇帝としてチベリウスが即した時、彼は多くの地域にローマ皇帝を崇拝する神殿を建てましたが、神殿が建てられた都市の一つがスミルナでした。ヨハネの黙示録は、皇帝崇拝思想が蔓延していたドミティアヌス皇帝の治世の時に記録されました。皇帝崇拝は帝国の思想を統一させるにおいてうってつけでした。ローマ市民たちは1年に1度ずつカイサルの祭壇の前で香を焚き、ひざまずいてカイサルが主ですと克服しなければなりませんでした。そうすると宗教的な義務を果たしたという証書をもらいました。その証書を持っている人はどの神も礼拝することができました。その証書を持っていない人はローマ政府を認めない反逆者として扱われました。ローマ市民たちは例外なく祭壇にひれ伏し、証書をもらわないといけませんでした。しかしクリスチャンたちはそうすることができませんでした。イエス・キリスト以外にいかなる存在も主になることはできないからであり、永遠の命をくださるために十字架で血を流され、代わりに死なれた方はローマ皇帝ではなくイエス・キリストだったからです。それで古代都市の中でスミルナはクリスチャンが暮らすには最も危険で過酷な場所でした。 スミルナでクリスチャンになるということは、反逆者扱いされることであり、自分の命を他の人に預ける行為と同じでした。イエス様はスミルナ教会の苦しみと貧しさを知っているとおっしゃいました。苦しみは抑圧や試練などを意味しますが、特に取り囲まれて次第に締め付けられる苦しみを意味する言葉です。ローマ女神崇拝と皇帝崇拝の教養、ユダヤ教を信奉するユダヤ人たちの密告と陰謀などの苦しみがスミルナ教会の人々を取り囲み、だんだんと締め付けてきましたが、主はそれを知っておられると仰せられました。また貧しさは相対的な貧しさを表現する言葉ではなく、絶対的な貧しさ、食べて暮らすために誰かに物乞いをする程度の貧しさを意味する言葉です。スミルナは典型の港湾都市であり、各種の大規模な神殿と図書館、公園場が立ち並び、豊かに暮らしていました。しかしスミルナ教会はとても貧しい教会でした。まるで大邸宅の狭間にある掘っ立て小屋や板の家のような姿だったでしょう。スミルナ教会の人たちが経済的な豊かさを享受できなかったのは、他のスミルナの人たちがローマの価値観に染まって不法、脱法、適法の間を行き来しながら自分の利益を極大化させようとしてた時に、まともな商品に適正な値段をつけ、正直に店を運営し、堅実に税金を払っていたからかもしれません。またローマ皇帝を神として崇拝し、それを確認させてくれる証書をもらわないと経済活動や社会活動はできないかったのですが、クリスチャンたちにはその証書がなかったので、経済活動において多くの制約があり、貧しくなるしかありませんでした。さらにスミルナ教会の人たちが極度に貧しくなるしかなかった理由は、彼らがカイサルが主ですではなく、キリストが主であられますと告白したことで、財産を没収されたからである可能性が最も高いです。ヨハネの黙示録2章3章に出てくる7つの教会の中で、ラオデキア教会は唯一褒め言葉を聞けず叱られました。主はラオデキア教会に向かってこのように仰せられました。黙示録3章17節から18節です。あなたは自分では富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。当時ラオデキアは小アジアで最も豊かな都市で、多くの都市の銀行の役割を果たす金融の中心地でした。 AD 17年に小アジアで大地震がありました。その時サルデス、フィラデルフィアを含む10以上の都市が焦土化し、ラオデキアも例外ではありませんでした。そして AD 60年にもラオデキアに大きな地震があり、被害は深刻でした。ローマ政府は復旧費の支援と物資支援、税金減免などの支援を行うと言いましたが、ラオデキアはその支援を断り、自力で都市を完全に復旧させました。またラオデキアは衣類の中心地でした。ここで生産された 綿製品は多くの地域に輸出されました。ローマ時代の人々は袖のない膝までくる長さのダブダブの服であるチュニックという服を着ました。ラオデキアで生産された羊の毛は黒紫をしていて、その羊の毛で作られたチュニックは非常に高値で売られ、ラオデキアに莫大な富をもたらしてくれました。このチュニックはトリミタと呼ばれましたが、ラオデキアはトリミタであまりにも有名で、人々はラオデキアをトリミタの地という意味でトリミタリアと呼んだほどでした。またラオデキアは医学の中心地でもありました。ラオデキアの近くには医療の神と呼ばれる綿を崇める神殿があり、医学学校もありました。ラオデキアで特に有名だったのは耳の治療の塗り薬と目薬の錠剤でした。特に目薬は粉にして目に塗ると、それよりもっと良い薬はないと認められ、多くの地域に輸出されました。ラオデキア教会の人々は自分たちが富んでいると考えていましたが、主は彼らが5つのことを知らないと仰せられました。第1に、自分が惨めであることを知らないとおっしゃいましたが、惨めなことは人生がめちゃくちゃになって不幸で惨めだという意味です。第2に、哀れであることを知らないとおっしゃいましたが、哀れなことはかわいそうで憐憫の情が感じられるという意味です。第3に、貧しいことを知らないとおっしゃいます。前でスミルナ教会は貧しいとありましたが、同じ単語で絶対的な貧しさを意味する言葉です。これは主がラオデア教会の人たちに向かって、あなた方は物乞いをしないと生きていけない霊的に悲惨な人たちであることを知っていますかと質問されたようなものです。第4に、盲目であることを知らないとおっしゃいましたが、盲目であるということは煙のようなものが目を隠して見ることができない状態を意味する言葉です。これはラオデキア教会の人たちが視覚障害者であったから仰せられたのことではなく、彼らが本当に見るべきものを見ようとせず、見てはいけないものと見なくて良いものにだけ没頭していたからでした。最後の第5は、裸であることを知らないとおっしゃいました。イル産業で有名な都市ラオデキアの黒紫色の羊の毛で作ったトリミタチュニックは、その都市の誇りでありプライドであり、最近の表現にすると人々が一度でも着たいと願うブランド服の中でもブランドでした。しかし主は首を横に振られました。アンデルセンの童話に裸の王様があります。欲張りな王様は二人の嘘つきの仕立て屋を作ったという目に見えない服を着て、まるで自分が知恵のある人であるように街を歩いて馬鹿にされたという内容です。ラオデキア教会は自分たちをチュニックを着た教会だと誇りに思っていましたが、主は彼らを裸の教会として見ておられました。また主はラオデキア教会に火で精錬された金を買いなさいと忠告されました。ラオデキアは小アジアで銀行のような役割を担うほど豊かな都市であり、大地震で受けた被害が大きかったにもかかわらず、ローマ皇帝の支援を断り、自ら復旧を果たした都市でした。それほどラオデキアには多くの金があったでしょう。 しかしその金は世俗的な価値観の産物であり、人間が作り上げた欲望の総体のようなものでした。ラオデキア教会に本当に必要だったものは、そんな金ではなく、世俗的な価値観という不純物を振るい、欲望を溶かしてなくした純粋な金でした。それで主は単純に金を買いなさいと仰せられず、火で洗練された金を主から買いなさいと仰せられました。その金があってこそ、ようやく真の富んでいる人になるからです。そして主はラオデア教会に目薬も買いなさいと仰せられました。当時ラオデキアが最高の目薬を作る都市だったかもしれませんが、ラオデキア教会は目の見えない人たちの教会でした。もっと正確に言えば、目が見えないということも知らない人たちの教会でした。イエス様は山に登られ、夜を明かして祈られた後、日が明けると大勢の弟子を呼び寄せ、彼らの中から12人を選ばれ、降りて来られ、平らなところに立たれました。そして平地の水訓を呼ばれる御言葉を伝えられました。今日の本文の20節21節がこのように明かししています。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。イエス様は一般の人が考える幸いな人とは全く違う幸いの人について仰せられました。貧しい人、飢えている人、泣く人は世俗的な観点では全く幸いな人ではありません。私たちクリスチャンも大きく違わないでしょう。私たちが捧げる祈りを要約すれば、大半がこのような人にならないようにしてくださいというものでしょう。しかし貧しい人、飢えている人、泣く人は世俗的なものではなく、神様と神様に属するものをしたい、神様だけを目的にする人だと言えます。そんな人は神の御国を得ることになり、真の満腹、永遠の満腹を経験することになり、神様がくださる真の喜び、永遠の喜びを享受できます。こんな人が神様の民らしい人生を生きる人であり、クリスチャンらしいクリスチャン、主の弟子らしい弟子だと言えます。また主が褒められたスミルナ教会の人たちがこのような幸いの人だと言えます。スミルナ教会は皇帝崇拝を拒否したために、あれこれと苦難を受け、貧しく暮らさないといけませんでした。しかし主は彼らに富んでいると仰せられました。スミルナ教会は世俗的な価値観のものを目的にせず、目を上げて自分たちを永遠に救ってくださる主を目的にしたからでした。24節25節がこのように明かししています。しかしあなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。イエス様は哀れな人も一般の人が考えているものとは全く違う意味で仰せられました。富む人、食べ飽きた人、笑う人は世俗的な観点ではとても幸せな人です。それで1歳でも若い時にもっと多くを手にするために東奔西走し、引退した時も飛んでいるためにさまよいます。また 人々は他の人よりもっとおいしいものを食べようとし、もっとおいしいものをもっと素敵な空間で食べようとします。それでそんな場所で食事をする姿を各種のソーシャルメディアの空間にアップして、自分が幸いの人であることを確認しようとします。実はその中は空っぽで虚しさと寂しさが濃く感じられるのです。しかしイエス様が哀れだと仰せられた富む人、食べ飽きた人、笑う人は神様と神様に属するものを主体求めず、神様を目的にせず、世俗的な価値観のものを目的にする人だと言えます。そんな人はこの地ですでに人生の報いを受け取った人なので、神様の御前では受け取る報いがなく、永遠の満腹、永遠の満足があることも知らず、最後の時にテーマ曲、私は本当にバカみたいに生きたを歌いながら永遠に後悔することになるでしょう。主が褒められず叱られたラオデキア教会の人たちがまさにこれにあたると言えます。ラオデキア教会の人たちは世間的には貧しくなく、飢えてもなく、足りないものもないほどでした。彼らは黒紫色の羊の毛で作った鳥みたのチュニックを着て、互いに自慢しながら笑みをこぼしていたでしょう。しかしイエス様は首を横に振られ、彼らに貧しい人たち、悲惨な人たちと仰せられました。ラオデキア教会は自分たちを永遠に救ってくださった主を目的にせず、世俗的な価値観のものを目的にしていたのです。イエス様はまた幸いな人についてこのようにおっしゃいました。22節です。人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。イエス様は神様の民、弟子らしい弟子が経験する4つのことをおっしゃいました。第一に憎まれることで、憎むは行動に対する反感と敵愾心を持つことを意味します。第二に除名されることで、除名するは追い出す、追放するという意味です。古代ギリシャでは貴族たちの中で非合法的な手段を用いて最高統治者になる可能性のある人を国外に5年間または10年間追放する制度がありました。追放される人物の名前を壺のかけらに書いたということで当変追放と言います。除名するがそれと似た意味を持っています。第3と第4は恥ずかしめられることとけなされることで、恥ずかしめるとけなすはこの世の人たちがクリスチャンの人生を理解できなくて侮辱的な言葉を吐いたり、裁判にかけて投獄させたり、円形競技場で猛獣の餌食にするといった方法で死に至らせるということです。このような待遇をそっくりそのまま受けていた教会がスミルナ教会でした。またイエス様はこのようにおっしゃいました。26節です。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。 この御言葉は表現をひっくり返して、すべての人が私たちをあざけったら私たちに幸があるという意味ではありません。すべての人が褒めるということは、人々が聞きたいことだけを言い、常に彼らの機嫌を取ろうとし、欲望を無条件に認めてあげた結果であり、そんな褒め言葉は聞くなという意味です。偽の預言者はそうかもしれませんが、本物の預言者は人々が聞きたいことだけを伝えるのではなく、神様が伝えるように仰せられた御言葉を伝える存在だからです。神様が預言者エレミアを通して、もしイスラエルの民が偶像を崇める人生と偽の礼拝を捧げる人生を諦めなければ、70年間バビロン帝国の捕虜になるだろうと仰せられました。預言者エレミアは、この言葉はイスラエルの民にはショックでした。しかしその時に、ハナヌヤという偽預言者が現れて、このように言いました。エレミア28章1節から4節です。その同じ年、すなわちユダの王ゼデキアの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオンのでの預言者アズルの子ハナヌヤが主の宮で祭司たちとすべての民の前で私に語っていった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主のお告げ、私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。ハナヌヤという偽預言者が祭司たちとすべての民の前で言いました。自分が神様から聞いたが、神様がバビロン王の首輝きを打ち砕いたから70年ではなく2年で略奪された主の宮にあった首輝きはすべて帰ってくるだろうし、人々も帰ってくると仰せられたと言いました。イスラエルの民はどの預言者の言葉を信じたでしょうか。いえ、どの預言者の言葉をもっと信じたがったでしょうか。イスラエルの民はどの預言者の言葉が真実であるかは確認せず、自分たちが信じたい言葉を選択しました。だからといって彼らの望み通りに捕虜になった人たちが2年後に帰ってきたわけではありませんでした。このように預言者エレミアは神様の御言葉を伝えたのに、偽の預言者と罵られ、さまざまな苦難を受けることになりました。多くのクリスチャンが、私たちが正しく真実に生きれば、信じない人が私たちを無条件に認めてくれ、私たちを褒めてくれるだろうと考えたりします。そうかもしれませんが、そうでない可能性がもっと大きいです。私たちが正しく生きようとすればするほど、もっと多くの反対を受けるかもしれません。なぜあなただけそんなに変わってるのか、そんなふうに信じてたら世間で淘汰されますよ、といった言葉を言うでしょう。時折私たちに、私も教会に行けるでしょうか、私もイエス様を信じてよいでしょうかと聞く人がいるかもしれません。それは神様がその人に恵みの御手を差し伸べてくださったからです。また神様を信じるくらいなら、私の財産、私の能力を信じる、私の人生は私のものだから、 私の力だけで十分生きていけると豪語していた人が、自分の力で生きることは何もなく、人生が自分の思い通りにいかず、自分が行うすべてのことが何でもないことのように思われ、深い絶望に陥った時に、誰かが自分を引っ張って教会に、主の身元に行ってほしいと思っています。クリスチャンとクリスチャンでない人は同じくこの世を生きていきます。家庭生活も大きく違わず、仕事場で仕事をし、学校で勉強することも同じです。また、運動や趣味活動を行うこともあまり違いません。しかし、クリスチャンとクリスチャンでない人には決定的な差があります。クリスチャンでない人には目に見える世界が全てです。しかし、クリスチャンは目に見える世界が全てではないことを知っています。それでクリスチャンはこの地で生きていきながらも永遠につながる人生を生きることができます。また、イエス様は今日の御言葉で、主の弟子が単に憎みの対象となり見捨てられ迫害を受けるからといって、幸せがあるとは仰せられず、人の子のためにそのようなことを経験するときに幸いだと仰せられました。人の子はイエス様ご自身を表すときの称号であり、キリストメシアを意味する表現です。それで、人の子のためにはイエス様をキリストメシアとして信じ、キリストの福音を伝え、キリストの弟子として正しい道を歩んだからという意味です。あるクリスチャンの家庭で、中学校に通う息子がすべき勉強は全くせず、馬鹿げたことを繰り返して、ある日父親が息子を呼んで一生懸命に勉強し、正しく精神的に健康に生きなさいとひどく叱りました。父に叱られたの後、息子は自分の部屋に入って大声で賛美歌を歌いました。その賛美は賛美歌336番、苦難と迫害の中でも信徒は信仰を守ったでした。その息子は可愛いです。迫害や苦難を受けても、人の子のために受けたわけではない時があります。第一に、他の人の意見や計画に反対して受ける苦難は主が仰せられることではありません。第二に、自分が犯した罪や犯した間違いにより受ける迫害や愚かな自分のせいで受ける苦難も人の子のために受けるものではありません。第三に、自分の曲がった性格や未成熟な人格のせいで受ける迫害もやはり人の子のために受けるものではありません。最後の第四は、過度な熱心、狂心的な行動により受ける苦難も人の子のために受けるものではありません。私たちクリスチャンがキリストのために苦難と迫害を受けるときに持つべき態度について、このようにおっしゃいます。23節です。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。私たちが人の子のために迫害を受けたら、その時に体中が喜びに満ちてヤッホーと叫ぶようにおっしゃいます。なぜなら、天からの報いが大きいからです。もし イエス様のこの御言葉が心の奥深くに響かないなら、私たちが天の報いが小さくても関係なく、この世でもっと大きな報いを受け取りたいからでしょう。しかし、永遠のその日が毎日のその日の人生を規定してくれます。言い換えれば、その日がこの日の人生を規定してくれます。良い大学に入学したい受験生は、大学入試試験の日であるその日に自分の実力と健康など全てがベストの状態になるように毎日この日を準備します。結婚を前に控えた新郎新婦は結婚式の日がベストのその日になるように毎日この日を準備します。その日を大事に思うほど、また重要に思うほど、この日を誠実に最善を尽くして生きていきます。その日を何でもないと思っていたら、この日も無意味に過ごしてしまう恐れがあります。私たちクリスチャンが永遠のその日、神様の御前で報いを受ける日を大事に思うほど、また重要に思うほど、毎日毎日この日の人生を誠実に生きていけるでしょう。私たち皆は永遠のその日があることを知っていますから、この日を誠実に生きていきましょう。この世で豊かな人として、満ち足りた人として、痛快に愉快に笑う人として生きたと思っていたのに、この地で最後の息を引き取った後に、本当に公平であらゆる神様の御前に立った時、また神様の裁きもなく神様の報いもないと思っていたのに、そうでない時にはどれだけ当惑し後悔することでしょうか。そこで、私は本当にバカみたいに生きたを数千回数万回歌っても神様の判断を変えることができないということを知ったら、どれだけ苦しいでしょうか。その反面、永遠のその日を信じているから、貧しい人として、飢えている人として、泣く人として生きて、苦難を受け迫害を受けたとしても、この地で最後の息を引き取った後に、公平に裁かれる神様の報いにより栄華を得た時に、その豊かさと満足と笑みを何と比較することができるでしょうか。忘れないでください。私たちが目を上げて主を目的にしていき、主の弟子としてクリスチャンとして生きていく時、人の子のために苦難と迫害を受けていても、永遠のその日のために毎日のこの日を誠実に生きていくことは、天からの大きな報いを今準備することと同じです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、スミルナ教会の人たちは皇帝崇拝を拒否したことで司法から苦しめられる苦難を受け、ひどい貧しさを経験しました。しかし主は、あなたは飛んでいると褒めてくださいました。その反面、ラオデキア教会の人たちは自らを豊かで乏しいものは何もないと考えていましたが、主は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであるとおっしゃいました。彼らはそんな事実を知らない霊的破産者と同じでした。告白します。教会である私たちは、人生の道でスミルナ教会と同じになろうとするより、ラオデキア教会のようになろうと望む時があります。どんな状況でもスミルナ教会の道を歩ませてください。また、人の子であられるキリストのために苦難を受け迫害を受けても、永遠のその日を望み、 毎日、この日を誠実に生きていけるようにしてください。この地で最後の息を引き取り、神様の御前に立ったとき、その時に取り返しのつかない永遠のため息をつく愚かな人生を生きず、その時に豊かで満ちていて、永遠に笑う日を生きていけるようにしてください。私たちの残りの人生が永遠のその日のために、毎日この日を誠実に生きていくことで、天からの大きな報いを準備する日になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。